はい、それではインタビューコーナーです。本日のゲストは江原歌恵さんです。おはようございます。
おはようございます。
なんか歌恵さんは今日函館から車で朝早くいらしたということで、はいはい、お疲れのところありがとうございます。はい、それではいくつかお聞きしたいんですけれども、はい、まず出身地と年齢を教えてください。
はい、はい、私はですね、帯広生まれの、関東育ちですね。はい、年齢は32歳です。
はい、はい、それでは次の質問なんですけども、はい、ハポネタイ、はい、母なる森というものをですね、はい、清水町で、はい、江原さんのお母さんたちと共に作ったと、はい、まあ、新聞報道で聞いたんですけども、はい、詳しく教えていただけますか。
はい、ですね、3年ほど前から、清水の剣山の、あの麓の森の方で、アイヌの、まあ、この先5年後ぐらいにですね、個人史館とか歴史館を立てていきたいということで、はい、もう3年前からこう地盤固めをしながら、そこの土地を、まあ、アイヌが発信できる場として、はい、
なるほど、はい、なんか5万坪でしたっけ。
そうです、いや違いますね、1万8000坪です。
あ、1万8000坪、はい、1万8000坪っていうと何ヘクタールなんですか。
ですね、ヘクタールにするとちょっと私今数字が出てこないんですけれども、うん、ちょっと、坪でしか分かりません。
あ、なるほど、分かりました。多分6丁分、6ヘクタールぐらいあるのかな、きっと。
そうですね、
1万8000坪、
はい、
あ、6万だそうです。
はい、
うん、分かりました。はい、すごい広大な土地ですよね。
そうですね、はい、
もうきっと前のでも大変なぐらい広い、
は
い、
そうですね、うん、一周するのに1時間はかかるかもしれないですね。はい、
はい、次の質問なんですけども、はい、まあ、歌江さんはですね、はい、先ほど名刺いただきましたら、はい、トータルプロデューサーというふうに書かれていたんですけども、はい、具体的にどのような仕事をされるのでしょうか、教えてください。
はい、はい、ですね、先ほどおっしゃった歴史館、個人史館という建物を建てていきたいんですけれども、他にもやっぱり それだけの土地があるので、いろいろとアイヌ の, たくさんそれぞれが持ってる何ですかね、なんですか、技術とか、持ち味というか、そこをどんどん開花していきたいので、例えば今回こういったような展示会ですね、
はい、
を今回初めてやるんですけれども、展示会以外にもどんどん皆さん この発信できる場、技術を見せれる場を作っていきたいので、いろんなイベントを企画していくということをやっていきたいと思ってます。
じゃあその企画、はい、まあ、プランナーのような、
そうですね、はい、
わかりました。まあ、関東育ちということで先ほどお聞きしたんですけども、
はい、
まあ、名刺見ますと川口市で育った、はい、ということですね。
はい、そうですね。
まあ、川口市というと、まあ、埼玉県でも大都市だと思うんですけども、
はい、
北海道へ戻ってきてどのような印象を受けましたか。
はい、そうですね、私は、3歳、本当に記憶がないんですけれども、はい、なので戻ってきたというより大きくなってから北海道に来るようになったので、またちょっと生まれ育ったという土地ではないので、逆に何ですかね、第二の故郷みたいな感覚で来てたんですけれども、ここ2年ぐらいはものすごい足を運んできているので、やっぱり地元魂が宿ってますね、自分に。
なるほど、
はい。
まあ、例えば昨年のですね、はい、先住民族サミットアイヌ模試2008という、はい、国際会議があったんですけども、
はい、
その会議に先立って歌江さんと、
はい、
酒井美奈さんと、
はい、
それとお母さんのルミ子さんと3人で道内各地をですね、
はい、
その先住民族サミットをアピールするために回ってくださったわけですけども、はいはい、まあ、私はその先住民族サミットアイヌ模試2008の実行委員長という形でやらせていただいたんですけども、
はい、
どのような触れ合いがありましたか。
そうですね、私はですね、やっぱりその実際にアイヌの、北海道のアイヌ歌りには会ったことがなかったというか、ほとんど会ったことなかったので、道内を回ってこう何ですかね、もうたくさんの歌りに会えたことがすごく嬉しくて、やっぱり淵ですね、本当年配の方から、まあ、若い方から会えて、やっぱり何ですかね、初めて会うのにすごく親近感があったりとか、
なるほど、
うん、家族というか親戚みたいな感じですごく嬉しかったですね。
そうですね、
はい、
まあ、アイヌ歌りというふうに先ほどおっしゃってますが、これはアイヌ語ですから、
はい、
まあ、アイヌの仲間たち
ですね。そうですね、仲間たちですね、
はい、で淵っていうのはおばあさんですね、
はいはい、
まあ、その回ってどんな言葉を かけられましたか？なんか記憶に残っている言葉などありますか？
そうですね、本当にやっぱり最初なかなかこうやっぱり受け入れづらいのかなという感じもあったんですけれども、はい、最終的にはその中で同じ時間を過ごして、頑張ってくださいねとか頑張ってねという言葉があって、すごく嬉しくてよく泣いてました私
は。あ、そうですか。はい、はい、それではちょっと話を戻しますが、はい、このハポネタイで、はい、展示をするということなんですけども、はい、具体的なその内容とですね、
はい、
その展示されるものを書かれたそのアーティストを紹介していただけますか。
はい、はい、ですね、展示会がですね、9月の19日土曜日から、9月27日の日曜日ですね、
はい、
11時から夕方の5時までですね、
はい、
はい、それで9月26日土曜日に関しては、この展示会のスタッフと、
はい、
あとはそこに来ていただいたお客さんだったり集まってくれる人たちと交流会をしたいと思ってます。
なるほど、
はい、そしてその展示会のメインの2人ですね、2人展なんですけれども、
はい、
こちら2人とも関東のアイヌレベルズというパフォーマンスグループで活動している吉野翔吾と小笠原さよですね。
なるほど、
はい、吉野翔吾は北海道帯広生まれで、今は関東の方で、そうですね、アイヌ模様をアレンジしてアパレルデザインやジュエリーの制作に力を入れています。はい、そして小笠原さよも、今八王子の方で、レブーズの方の活動の中で、ですね、そうですね、小笠原さよ その作品なんですけれども、アイヌにまつわる動物や文様をこうアレンジして、そういうグラフィックデザインですかね、はい、という作品の展示物になります。
なるほど、はい、その吉野さんはどういう作品を展示してるんでしょうか。
そうですね、そのアイヌ模様をジュエリーですね。
あ、
ジュエリー
ということは宝石とかそういうことですか。
宝石とシルバーアクセサリーですね。はい、
なるほど、
はい、あと絵も多いんですけれども、うん、はい、
実際展示されるのもそのアクセサリーを展示される。
はい、アクセサリーと
絵を両方ですか。
はい、両方ですね。はい、
なんか新聞報道ではなんか白樺に展示するって言いましたけど、その、
はい、
なんちゅうですか、白樺についても、
はい、
失礼しました、そのジュエリーも白樺になんか縛り付けて展示するんですか。はい、
そうですね、今遊歩道を今現在作ってるんですけれども、その遊歩道自体ももう本当吉野翔吾の感覚で、センスで作ってるので、まあ、どのように展示するかはちょっと本人のイメージがあると思うんですけれども、やっぱりその何ですかね、こう、うん、そうですね、上から下げ吊り下げたりとかもあると思うんですけれども。
そうですか、はい、これ雨にかかっても問題ないわけですか。
そうですね、その雨のこと雨対策をまだ考えてないんですけれども、実際雨が降った場合は室内の展示になります。はい、
なるほどね、はい、
はい、
それではこれで最後の質問なんですけれども、
はい、
なんか歌いさんは1週間前から北海道内を回ってきたと、
はい、
聞きましたが、
はい、
教えていただけますか。
はい、ですね、私1週間前にですね、チームキャノンボールというチームがのグループで30人近くいるんですけれども。
なるほど、なんか映画でも同じタイトルあったと思いますキャノンボール
という、はい、本当に熱い仲間たちですね、夢目標を持った、もう毎日を必死に本気で生きている人たちの集まりで、九州から関東から北海道合流しながら、こう1週間ずっと回ってたんですけども。
それは車で回るということですね。
そうですね、車、9台で回ってました。
なるほど、
はい、
なんかすごい改造車とかすごい車なんですか。
改造車ではないですけれどもまあ高級車から一般車に、みんなステッカー、キャノンボールの1番から9番まで貼って、みんなで回って、最終的にここの清水の森に来ていただいたんですけども。
ど、はい、1週間で何キロぐらい走ったんでしょうか。
ですね、北海道だけで2000キロは回ってます ね。
あ、なるほどね。
九州の方たちはもう何千キロ行ってるかわからないですけど、
北海道で2000キロ1週間ということは、1日300キロぐらいは走ってるということですね。
はい、
はい、今日はですね、
はい、
川口市出身で現在清水町で活躍されております 江原宇多恵さんにお話を伺いました。
はい、
本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。